皆様、いかがお過ごしですか？花田紀彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は、教育というテーマで学んでいますが、今週第5課のテーマは、偉大な教師としてのイエス。暗唱聖句は、コリント人への第2の手紙、4章6節です。口語訳聖書でお読みします。闇の中から光が照り入れよと仰せになった神は、キリストの顔に輝く神の栄光の知識を明らかにするために、私たちの心を照らしてくださったのである。第2コリント4-6。律法を犯し、罪に落ちてしまった人類を救うためには、贖いが必要でした。神の律法は、神ご自身と同様に神聖なものなので、罪を贖うことができるのは、神と等しいお方だけです。ですからキリストは人類を救うために人として地球に来て、自らが罪の贖いのための犠牲となることを父なる神の前に嘆願されました。人類の曙の第5章にはその時の光景が描かれています。その間、天の万軍は言葉で表現することのできない深い関心を持ってその結果を待ち受けた。キリストが天の純潔と平和、歓喜と栄光、そして永遠の命を去って地に下り、堕落した人々と接し、悲しみと恥と死を経験しなければならないことを語られたとき、天使たちは悲しみと驚きを持って彼の言葉に耳を傾けた。天使たちは彼らの司令官の足元にひれ伏して、自分たちが人間のために犠牲になりたいと申し出た。天使たちは驚きのあまり、イエス様、そんな恐ろしいことはおやめください、私たちが代わりに行きますと申し出たというんですね。このやりとりは、イエス様がこの地上に来られるということがどんなに大きな犠牲を伴うことであり、十字架へと向かうイエス様の地上での歩みがどれほどむごたらしいものであるのかということを浮かび上がらせているような場面ではないでしょうか。今週、私たちはこの偉大なる教師であるイエス・キリストから学んでいきます。日曜日のところをお開きください。イエス様がこの地上に来られた目的の一つは、目に見えない父なる神を示すということにありました。旧約の時代は預言者たちの言葉を通してそれが断片的に伝えられてきました。サタンはそれを覆い隠そうとしますが、イエス・キリストによって最終的で完全な神の啓示がなされたのです。父なる神様のことを知りたいと思うなら、心を開いてイエス様の言葉を受け取り、それを研究すること、そしてイエス様ご自身に目を向ける必要があります。月曜日のところをお開きください。問3の解説のところにこう書かれています。イエスが地上の生涯の中でなさったすべてのことは、ただ一つの目的がありました。その目的とは、人間を高めるために神を啓示することでした。イエス様は、ご自身の生き方、品性、思想、それらのすべてを通して、父なる神がどのようなお方であるかを示そうとされました。イエス様は、神ご自身でもあられますから、何の努力もなしにそれができたと思われがちですが、そうではありません。イエス様は赤ちゃんとして生まれたので、神を知り、御心を学ぶために人としての努力を続けられたのです。イエスが聖書に精通しておられたということは、少年時代にどんなに真面目に神の御言葉を学ばれたかを示している。イエスの前には、神の創造の御業という素晴らしい書庫が繰り広げられていた。 万物をお作りになったお方が、ご自分の手で地と海と空とにお書きになった教えを学ばれたのである。こうしてイエス様は聖書からご自身が何者であるかということを学び取っていかれたのです。私たちが模範とすべき姿勢がここにあります。火曜日のところをお開きください。イエス様がこの地上に来られた目的の2番目は、私たちに神の子としての模範を示すためでした。ピリピ2章の前半でパウロは心と思いを一つにするという一致を訴えています。そして一致を保つためには、一人一人が自己中心や虚栄を捨て、肉的なプライドにしがみつくのをやめ、謙遜を身につけ、人の価値を再発見し、互いに尊敬し合い、他人に関心を払うようにならなければならないんだということを訴えているわけです。そのために私たちは天の栄光を貝羽桶と進んで交換されたイエス様の謙遜に満ちたその姿を日々見上げ、心に刻みつけていく必要があります。水曜日のところをお開きください。イエス様がこの地上に来られた目的の3番目は、私たちを神と和解させることによって罪から贖うことにありました。コロサイ1章21節に、あなた方もかつては悪い行いをして神から離れ、心の中で神に敵対していたと書かれているように、こんな私たちが神のもとに帰ることができるように、主が自ら犠牲を払ってくださったのです。それは和解の恵みに預かった私たちを、この世界に救いと平和をもたらす和解の働きにつかせるためだったのです。私たちは偉大な教師であるイエス様がなさった和解の技をこの地上で行うために召されたということを覚えたいと思います。木曜日のところをお開きください。この地で和解の働きを担うということは大変なことです。なぜなら、私たちの周りにはいろんな人たちがいるからです。仲良くできる人たちだけではなく、逆に私たちを攻撃してくるような人たちもいます。そのような人たちに対しても取りなすものとなるにはどうしたらいいでしょうか。この副読本にこういうアドバイスが書かれています。思いがけなく走っているあなたの車が犬にぶつかり怪我をさせてしまったと想像してみてください。責任を感じたあなたは車から出て助けようとします。助けようと近づく時の犬の反応はどうでしょうか。おそらくはあなたを噛むでしょう。怒って敵意を抱いている人たちに出くわした時、私たちは悪い人だと思うのではなく、どういう痛みを負っているのかなとまず考えるべきです。私たちがもっと人の物語を傾聴することがなければ、私たちは他人を自分の視野で判断してしまうことになりかねません。人を敬うというのは、人が言わなければならないことを聞いて理解するということです。思いやることです。自己中心的な生き方から離れて生きるということです。それを可能とするのは、自分を理解し神について学ぶ生徒であり続けることです。このような和解の務めは自分たちの力でできることではありません。謙遜な思いで私たちの模範である主を見上げ、その謙遜な品性に似たものとさせていただく必要があります。主の謙遜さを知れば知るほど、私たちは主を礼拝せずには折れないほどの主の愛に満たされるのです。金曜日のところをお開きください。ホワイト夫人の教育からの引用です。 あなた方の働きのために最高の準備として私は大教師イエスの言葉と生活と方法を指し示したい。イエスを心に思っていただきたい。ここにあなた方の真の理想がある。天来の教師イエスの御霊によって我々の心と生活が占領されるまで、この理想を見つめ、これを心に思い続けなければならない。その時我々は主の栄光を鏡に映すように見つつ、主と同じ姿に変えられていくのである。これが生徒に対する我々の力の秘訣である。イエスを反映しなさい。これが生徒に対する我々の力の秘訣であると書かれていますが、これは学校の教師だけに当てられたメッセージではありません。日常生活の中で私たちが接するすべての人々に使え、証ししていくための秘訣がここにあります。私たちが主と同じ姿に変えられていくように、日々主と交わり、主を見上げ歩んでいきたいと思います。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、イエス・キリストの受肉の出来事からあなたは何を学びましたか。第2番目、親や教師だけでなく全てのクリスチャンは人々に永遠に至る感化を及ぼすために召されています。自らの生き方をもってキリストの品性を明かしし、和解の務めを果たすというこの大切な働きを行うために、私たちは日々の生活の中で何を心がけるべきでしょうか。話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。